さあ、前回はですね、就職が決まったという話をしました。ね、ということでですね、いろいろと準備をしております。まだね、次回の配信では、配信された日にはもう仕事は始まっているんですが、おそらくその時に配信している回の収録は、入社前にするかと思いますので、今回を含め、あと2回はですね、入社前のお話、準備のお話ですね。今回はですね、家族と中華街に行ってきた話です。いや、中華街行く回数多くないうちっていうね、3月にも中華街の話したんですよ。で、今回はですね、神さんと2人ではなく、長男を連れてきました。次男はまあ学校のこととかあったんで、長男と3人。そして、いろいろと占い結果が話題になってね、家族の会話で出てくることがあるんだけど、その時に結構長男は興味を持って、いつか自分も見てもらいたいなという感じがあったらしくて、なので3人で行こうというお話をしようと思っている自分がお送りします。菊社のなかなか向上心。まあ、午前中に出発したんですが、着いた頃にはちょうどお昼だったので、食べ放題のお店を探してですね、中華の食べ放題行ってきました。長男は初めてだったかもしれないけどね。もう本当に小皿程度の大きさの中華料理が頼み放題なわけ。好きなものを食べてお腹いっぱいになった後、いよいよ占いということで。で、今回の占いはですね、僕はもう将来のことを占っても、まあまあ、とりあえず、就職決まっているんだから、そこでやりきるだけなんです。あなたはでもこういう仕事が向いてますよとか、こういう風な、運命になりそうなので、今年はあまり、出しゃばらない方がいいですよとか、なんか変なこと言われてね、今年から仕事頑張れないような雰囲気になったってしょうがないんだから、もうとにかくやることはもうやるしかないんだから、まあ、占わなくてもいいなっていう気持ちでいた。プラス、神さんもそのつもりだったらしいかな。じゃあ僕はいいよと。で、神さんは、今まで三名学やってきたけど、三名学って結構もう決まっているものではあるから、毎回内容が変わるってことはないんだよね。で、3月の時に見てもらってるっていうのもあったからね。改めてなんか、どうだったかって振り返るのも早すぎるから、九星気学が気になるよと、神さんは言うわけですよ。で、長男は三名学がやっぱいいわけ。今までね、親の三名学の結果を聞いてきてるから三名学がいいと。で、いろいろと探し回っていたら、とあるこう占い師の方が、九星気学も三名学もできます。手相も見れますっていうぴったりの方が見つかったの。で、そこに行って、見てもらったんだけど、なんか九星気学でやりますか？三名学でやりますか？ってことではなくて、もうその占い師さんの複合的な占い、総合的というか、なんかもう何でそこは占ったのかっていうのがあんまりわかんないような感じで、あなたこうだからこうだからこうだからっていうのをずっと話してくださるような占いだったのね。で、まあ、占いって大体いくらかっていうと3000円から5000円ぐらいなんですよ。まあ、基本3000円が多いかな。3000円台が。で、まあ、15分3000円っていう値段の中で、その三面学と九星気学ができるとある占い師さんはもうなんかさっぱなから、いくらいくらでここまでお話できます。で、気の流れがどうのこうのっていう最後のところは、別の料金になってしまうんですけど、せっかくだったら聞いていかれますかみたいな、なんかもう、うまいんだわ、話の運び方が。で、結局、まあ、3000円以上、5000円の、5000円プラス5000円だから、8000円だったのかな。まあまあまあわかんないけど、まあとにかく上乗せした金額になってしまってですね。まあそこはじゃあいいよと、内容次第だなと思っていろいろ話を聞いていたんですけど、まあ僕はね、九星気学ネットで自分は何でどうのこうのって調べて占ったことあるんだけど、あんまりこうピンときてなかったの。まあでもそれは神さんに言ったってさ、神さんはそれやりたいっていうのから、あえてそこでは言わなかったけど、なんかでもね、言ってることがね、まあ、当たってるか当たってないかっていう話じゃないんだけど、なんか、なんだろうな。 最初に料金を上乗せした話をしたからかな。なんかもう、そこまで入ってこないんだよね、話が。まあ、神さんの話、長男の話をしてるんだけど、入ってこないなと思って。で、長男はね、三名学ベースでこう話をしてくださるんだけど、入ってこないんですよ。でもまあまあ、それで時間が来て終わるんだけど、で、神さんと長男はどう思ってるのかってことなんだけど、まあ、それなりにちゃんとなんか、いただいた言葉とかをこう振り返りながら、なんか受け止めてはいたんだけど、僕がね、なんか納得いかないというか、要は、長男が三名学を、こう、見てもらいたいと言ったのは、僕が三名学を受けて、なんか、なんだかんだ当たってるねとか、なんだかんだすごいねっていう部分に、ちょっと感動してたわけ、三名学っていうものに。で、じゃあその三名学をちゃんとしっかり長男も、受けたいよねって思ってたから、九星気学なのか何なのか他の占いとかも混ざったような方の、その結果を聞いたところで、しっかり三名学で占ってもらった感じがしてないわけだよね、長男はね。だったらもう三名学ができますっていう方、もう専門の方に見てもらいたいなって思ってきたんだよね。ということでもう一件探しに行きます。で、見つかりました。行き別れた人探すみたいな。見つかりましたよ、三名学の方。ねえ。で、三名学って僕過去にも何回か話してるかもしれない。で、間違ったことで統計学だと言ってしまってるかもしれない。だけど三名学は統計学じゃないっていうのがもう本当に誤解している方が多いぐらい主張している。三名学は統計学じゃないみたい。要は、こういう星の元に生まれた方はこういう傾向がある。だから統計学としてね、今までこういう人が多いから、あなたもこういう風ですよって統計学に当てはまるとそういう言い方になるけど、違くてもう三名学は思想とか哲学のところに行っていると。だからもうそうなっている。まあ、運命という言い方、まあ、ちょっと違うのかもしれないけど、まあ、自然の法則みたいなところがあるわけ。まあ、運命でいいね。運命的な、もので決まっているから、要はなぜそれを統計学と言ってしまうかっていうとね、うかつな人はね、それだけ当たっているからでしょ。当たっているというか、当てはまることが多くて、あ、こういう星の元に生まれて、こういう星を持っている人は、こういう人なんだっていうのが、もうとにかくたくさん当てはまる人がいるから、統計学に錯覚しちゃったんだよね。錯覚したゆえの統計学と言われてしまっているだけで、三名学っていうのは、だからそれだけ当てはまる人が多いんだよってこと、らしいです。らしいです。ここまで、力強く話していても、僕は別に三名学できるわけじゃないし、信者ってほど三名学でもう生きてきてるわけでもないので、らしいです。なので、まあ、そのね、三名学の素晴らしさを、長男にも味わってもらいたくて、三名学専門の方のもとへ行きました。で、三名学は基本的にね、生まれた生年月日を元に、話していくんですが、まだね、言っても17歳、高校3年生なんで、そんなになんか全てがさ、ドンピシャーって当てはまってそうなのかーって納得するものじゃないのかもしれないんだけど、結構こう、やっぱり仕事に対しては、うまくやっていけそうな感じがするね、彼はね。で、恋愛もですね、このまま行くと本当に独身貴族で一人でなんか生きていくのかなと思ったら、意外や意外、結婚はできそうみたいな。その最初のね、僕はあまりいいと思わなかった方もおっしゃってたんだけど、結婚はなんかなんだかんだ縁があるようで、まあそれで三名学を受けてきました。で、最後も帰りになってですね、神さんが手相を見てもらいたいと。今ね、中華街とかで、まあテレビとかでもちょっと話題になったのかもわかんないんだけど、手相占いって今紙をもらえるわけで、その紙っていうのが手の絵があって、で、その手の絵に自分の手相を書いて、この線は何々だよって言って、あなたはちょっとこういうところがあるね、みたいな。あなたはこうこうこうだから、とても頑張れそうだねとか、なんかそういう、こうカラフルなペンで、こう、なんかちょっと映えを意識したような、そういった一枚の紙をもらえるんです。手相占いすると。まあそれも3000円くらいするんだけど、で、神さんがそれをやりたいと。で、まあ僕はね、別に、その紙欲しいわけではないからいいよって。で、長男も別にそれはいいと。いうことで、神さんだけが、見てもらうってことで、お店に行ったんだけど、 うん、今平日だったら500円で手相を5分間見ることできますよって言ってて、あ、じゃあもうパパ見てもらえばいいじゃん。初めて占い、あ、占いの許可をいただけたと思って。で、まあ、手相をね、5分間こう見てもらって。まあまあまあ、なんか、覚えてない。覚えてないけど、なんか褒められていたような気がするね、すごくね。うん、で、神さんはその紙、かわいいなんかこうペンでね、いろいろこう書いてもらって。なんか初めてこんなこと言われた、みたいなこととかもあったりしてね。とてもいい、占い三昧な日でした。なんか高校まで来るとうちは占い好きなのかもしれない。あとかまあ神さんがね仕事を変えたいっていうそういった大きなこう悩みというか、ものを抱えてたりもするので、まあそういうことを相談したいっていうのはあるんだよね。僕ももうあの仕事のことから今もう就職決まってもうやる気がないっていう状態になっているだけだから、そこまで今回は占い見てもらわなかったけども、その前まではねもうどうしたらいいか今後どうしようかみたいなことの相談というか確かめというかなんかそういった感じで見てもらうこととかが多かったけど、今後はだから神さんがどうなっていくか次第で占いの回数も変わってくるのかなと。でも安泰なら安泰でも別にいいかな。なんかね、ちょっとお互い興味持ってるの、神さんと僕が興味持ってるのが、霊視占いがあるね、みたいな。霊視占い気になるね、みたいな。もうなんか根拠がないやつね。なんかそんなのもね、もしかしたら中に本物いるんじゃないか、みたいなさ。そういうエンタメ的に楽しむっていう意味でも、お互いね、生活っていうか仕事に関して落ち着いたら受けてみるのもいいかな、と。思っております。ちなみに占い結果はですね、まあ僕が見てもらった手相以外の最初の、ちょっと腑に落ちない方と、2回目に受けて長男だけが受けた三名学の人、この占いはですね、僕録音していたので、その録音をですね、また文字起こしして、で、その文字起こししたのをチャット GPT に、これは三名学の、もしくはまあ旧世紀学の占いをしてもらったやり取りですと、そうやって入れとくとね、なんか中途半端な言葉がちゃんとその専門用語に変換してくれるわけ。だから、その占いで鑑定をしてもらった、やり取りの内容です。やり取りがはっきりわかるように整理してくださいって、こうプロンプトみたいなのをこれやると、バーってこう、占い結果を改めてこう見やすいように整理してくれるっていう。これ、いらないよね。よくする方とか、いい手だと思いますよ。なんか紙に書いてもらうとか、まあ動画回すとか、まあいろいろと、こうね、占っている時にすることってあるかもしれない。録音をしている方もいるかもしれない。でも今やもう録音したものをですね、チャット GPT とか、ジェミニとかに、こう文字起こししてもらって整理してもらう。これが一番振り返りやすいですね。もうそのやつを LINE で神さんと長男にもまた送って、時間あったら、振り返ってみみたいな感じで。エンディングでーす。次回はですね、僕が1年以上ずーっと編集の案件を受けていたとあるクライアントとのお話ですね。そこのクライアントはね、仕事決まって、僕は仕事決まってどういう関係になるのか、どうしていくのかっていうことをですね、この番組でもお話ししていきたいとあることもあったので、思っております。あとですね、舌の裏が痛いんですよ。舌ってベロね、舌の裏が痛くて食べる時も痛いんだけど喋るのも痛いんだよね。まあ、喋り慣れてくると痛みはなんか和らぐというかごまかされてるのかもしれないけど、今回これ始まりのオープニングのトークの時とかめっちゃ痛かったもん。なが言いにくくて、な行が、なんだろうな、舌の裏の筋の炎症だと思うんです。なんかたまーにあるんで、でもなんか今回長引いてるなーっていうのがあるんで、次回も痛かったらもうまあまあその前にも病院行ってるかもしれないですね。いやですね、健康でいたいですね。はい、皆さんもですね、これから暑くなりますので健康にはお気をつけくださいということで、なだらか今年はマイスセーブコンスです。それではまた次回お会いいたい。菊池翔でした。メガネたまりでもあるよ。お疲れ様です。